今日はちょっと実験的な企画をやってみようと思いまして、まあ、この番組ね全部実験的だろうって言われたら、まあ、番組自体がそうなんですけど
何回目でしたっけちなみに今日って
多分280回弱270何回だと思います配信されるのは
270何回やって実験が始まるっていうのもちょっとゾワッとしましたけどね、うん、もっと初期にやらないんだ
確かにね何も考えてないっていうだけなんだけどね
あでもいいですね、はい、アイディアが出たんですねはい、
はい、ネイチャーメディスンっていう、はい、まあ医学研究で有名な雑誌があるんですけど
ネイチャーの一個下っていうイメージがあるんです
ね、まあ、そうですね姉妹誌の一つですけど、
はい、
それの最新号今出てるやつの、まあ、だから雑誌の目次を見ながら感想を言うっていう会をやってみようかなと思って、
すごいですね、はい、すごいですね
例えば、はい、アニメを好きな人が、はいはい、アニメの専門誌をさ、はいはい、見たとするじゃん、
はい、
本屋さんなりまあ、
はいはい、
なんかどっかで、
はいはい、
かなりそれだけで感想って出てくるはずなのリアクションとかって
出ますね
別にそれは一致が剣道とか、はい、まあ、うん邦楽ロック、うん、日本のロックとか、
うんうん、
だから要はそれぞれが詳しい分野に関して雑誌なり読み物なりなんか情報誌みたいなのを見た時に、
うん、
あこれをピックされてるんだとか
あ、
まあ、なんかこれ思いついた後にちょうど先週の東京ポッド許可局を聞いたら、
はい、
ランキング論っていうのやってて
ランキング論やってましたねやってたやってた
詳しい人が大雑把なランキングを見ると、うん、もやるっていう話から始まって、
うんうんうん、
まあ、なんかその詳しい分野に関しての情報の出方とか、まあ、あるいは知らない分野に関して、
うん、
まあ、導入としてランキングがいいんじゃないかとか、うん、まあ、いろんな切り口で話したんだけど、
うん、
これ雑誌のこう見出しみたいなのも、
うん、
こう情報としてはすごく端的なんだけど、
うん、
知らない人にとっては何言ってか全然分かんないと、まあ、ランキングと違ってね、
うん
うん、だけど知ってる人にとっては結構情報量が多いよっていうのをやるとどうなるかっていう、ね、そのちょっとやってみようかなと思って
雑誌が紙だった時の余韻を持ってる人じゃないと意味が分かんないかもしれないですね。
はははは確かにね。
講座とかに届くじゃないですか、
うん、
で雑誌のラックみたいなところに、うん、ここなんかこれぞという雑誌は刺さってるわけですよね。ネイチャーセルサイエンス、
そうだね、
ネイチャーメディスン、
うん、
ニューイングランドジャーナルオブメディスンも一応刺しとくみたいな感じの
医学系の研究室というかね、
そうですね、生命科学研究室だと、
はいはいはい、
でそういうのってなんとなくなんかご飯食べてるついでに一案でなんかカモネギ丼セットかなんか食べながらチラッと見たりするじゃないですか、
出前で、
ね、そう出前を取ってね、
はいはい、
でその時にあーんとかって言って戻すぐらいの感覚が、最近のこういうネット全盛 PDF 全盛でどれぐらいやられてるんですかね。
これはいわゆるこう専門誌なので、
はい、
その最新のデータを集める、うん、まあ、あと論文が載ってくるっていう意味では、まあ、分野のものに関しては必ず見出しはみんな見に行くんじゃないかな。
僕も一冊見てるのがあって、
うん、
病理医が見ている雑誌で、うん、アメリカンジャーナルオブサージカルパソロジー、
はい、
あれ届くたびに一応全部は見るんですよ、
うん、
それこそ見出しだけ、
うんうん、
でなんか興味あるやつは拾ってみるみたいな、うんうん、そういうのをネイチャーメディスンでやってる人っていうのは生命科学研究者が多いですか。
生命科学研究者っていうよりは、
うん、
医学系の基礎研究者かな。
医学系の基礎研究者
だから病気の基礎的な研究をしている人たち。
なるほど。ネイチャーの中でもネイチャーメディスンですからね。
はい、
はい、早速始めましょうなんですけど、ちなみにメディスンってカタカナでメディシンって書いてる時あるじゃないですか、
うん、はい、
あれどっちがいいんですか。
それはマイケル・ジャクソンって書くか、はい、マイコ・ジャクソンって書くかみたいな違いだから難しいんじゃないかなと思うけど気になるよね、もやるっていうかね。
ネイチャーメディシンに関してはすごいいつもメディシンなのこれって思うんですけど、でもどうでしょう、訛りとかによってはシンって発音するのかなとか、実はネイティブの発音を何も考えずに聞くとちょっと真に聞こえるのかとか、
うーん、愛が弱く聞こえてるんだろうね多分ね。
そうなんですかね。そうなんだな。僕はもういやそれはメディスンでしょって僕ずっと思ってたので、
うん、
最近メディシンって書くなんかもう留学歴長い人とかがメディシンって書いてたりするの見ると、
はい、
あれそっちかみたいな。
どっちでもいいってことなんでしょうね。どっちも正解じゃないからね、多分ね。
ああ、そう
ね、その英語カタカナに直
すとき、ね、本当だ、すごい納得しました、はい、ということで
ということでいきましょう。2023年、うん、まあ、今年の10月号ですね、ボリューム29っていうのが出てる。
これはネイチャーメディスンの今ホームページを見てるんですけど、ホームページもね、そうそう、カレントイシューの、
うん、後で
カレントイシューを出せばいいのか、
カレントイシュー、
あ、これだ、はい、ボリューム29イシュー10オクトーバー2023、
はい、これ表紙の写真がバーンと出てますけどね。まずこれ、あの、皆さんリンク貼っとくので、もしあれだったらね、うん、あのこれ、あのフリーで見れるやつなので見ながらやってもらえればと思うんですけど、
これはあのレンガ塀があって、そこに葛飾北斎の描いた波みたいなのが打ち寄せていて、
うん、
その波しぶきの中に大量のカニが、
ね、これが表紙、そして横にリンチシンドロームって書いてあって、
本当だ、
リンチ症候群の研究が何か出てて、
うん、
でそれをこうなんかイメージを表すとこの表紙になるっていうことなんだろうね、きっとね。
これ中読みたい。
ちなみにこのたまたまだけど、
はい、
このリンチ症候群っていうのは、
はい、
あのイッチーのさ、
ええ、
専門にかなり近いところのものだからさ、
そうっすね、
ね、
リンチ症候群に関してはいっぱい喋れますが、
はい、
だからこのカニが何を表してるかは大体わかるんですけど、
おう、あ、そうなんだ、
多分いや、がんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、そっかそっか、キャンサーだからね、
がんがたくさん出るって意味なんじゃないですかね。
あ、キャンサーの元の語源はカニなんだっけ。
カニです、がんの英語であるキャンサーっていうのはカニで、占いとか星占いとかが雑誌に載ってたら見ていただくと、
うん、
双子座ってジェミニとかって書いてあるんですけど、うん、カニ座ってキャンサーって書いてあるよねっていう説明をよくします。
そうだね、
そうですね。いや、だからこれ波に打ち寄せられるカニが大量って言うと、まあ、がんが多発するってことなのかなと思うんですけど、気になるのはこの波が壁でストップさせられていて、
うん、まあ、そうだね、壁、砦みたいなのあるよね、
砦みたいな、
西洋の砦だよねこれね。
そうですね、 なんて言うんだろう、あの万里の長城的な形で波を止めている、
ね、
はいはい、でそれで大多数のカニは止まるんだけど、一部のカニが壁を越えて中に進んでいるというのが何を意味するのかなと思ってます。
ちょっと見てみるか。
ブロックなのかな、リンチだけではがんにならないとかなのかな。
とりあえずこれあのね、まず英語しかないわけじゃん、当たり前だけど、
うん、
だからあの、うん、適当にね Google 翻訳かなんかして見てもらえればいいかなと思うんですけど、
うん、そうですね、うん、
ちょっと今僕も Google 翻訳してみましたが、
はい、
目次があってね、社説、ニュース特集とか、まあ、いろいろあるわけですよね。
目次があって、うん、エディトリアルって社説なんですか。
編集部みたいなこと、
なんか編集、ね、編集、確かに編集部からとかそういう感じなんですかね。
そうだね、
でもエディトリアルって別に編集部が書くわけじゃないですよね。
なんだろうね、あんまりちゃんと考えたことないな。
あんまり考えたことなかった。なんか指名で書くんですかね。
そうだね、
依頼原稿的な、意外
と社説っていうのにも近いのかな。
あ、なるほど、
はい。
でニュースがあって、ニュースフィーチャー、このニュースとニュースフィーチャーは何が違うんですかね。
わかんない。ニュース
でコレスポンデンスっていうのは短報ですか、短いやつ。
ちょっと待って、どれだ。
ニュース、ニュースフィーチャー、なんかショートアーティクルとかレターとかコレスポンデンスとかってなんか大体その辺なのかなと。
いや、コレスポンデンスはこれもあのいわゆる論文じゃないと思うんだけどな。
短報なんじゃないかなと思ってたんですけど。
あ、そうなの。
なんか業績まとめて出すときにレターとコレスポンデンスはアーティクルにしないでくれみたいな感じのが書いてあったんで、
うん、
多分ちょっと短
め。意外とというか全然分かってないな俺。
あれですか。
そうですか。
生命科学のやつではあんまり使わないですか、コレスポンデンス。
コレスポンデンス、いや、あるのかもしれない。レターとアーティクルっていうのがね、ネイチャー系だったのが多い
ですね。よく言いますよね、はい。あとこのワールドビューってのは完全に知らないです。
ワールドビューね。
あの思ったよりこの雑誌の構成で引っかかってるという。
引っかかってる。意外とね。うん、で、あのいわゆるその原著論文って言われるものはアーティクルですね。
はい、 アーティクルの前にめちゃくちゃいっぱいある。
めちゃくちゃいっぱいある。
てかブリーフコミュニケーションズも別にありますね。
そうだね。これブリーフコミュニケーションズがいわゆる短報、う
ん、短報ですね、うん、レターとかその上のコンセンサスステーツメントとか、はい、レビューアーティクルは分かる。リサーチブリーフィングスはもう何が何なのか分からない。
これ研究まとめってことですか。それとレビューとどう違うんだろうね。
本当ですよね。
いや
細か。
これリサーチブリーフィングスもあれなのかな、現状なのかな。
いやーアーティクルだけじゃないですかやっぱり。
そうだよね、
うん、っていうかネイチャーメディスン思ったよりすごいいろんな項目ある、うん、
あるね。
総合雑誌なんですね。
そうだね。なんかあの基本的に、専門雑誌なので、まあ、研究論文が、うん、実験した結果とかが載るっていう、
はいはい、
のが、まあ、一番こう多分メインなんだけど、うん、それはメインディッシュだからこう最後の方に置いてあって、うん、その前に創設だとかね、
うん、
あとはまあ医学系なので、うん、まあ、こういう治療ができたとか、
うん、はい、
まあ、その専門家の間でこういうコンセンサが今取られてるとかっていう、うん、まあ、情報、最新の情報をピックアップするという記事ですよね、うん、これからまあ普通に言う記事なんだけど、
そうですね、
論文じゃなくて。
その日本人に馴染みがあるかどうか分かんないですけど、あのニュートンとか科学雑誌あるじゃないですか、
はいはい、
あれ大体編集部が企画して誰かに書いてくれって言って書いてもらって読む人が楽しいって感じですけど、
うん、そうだね。確かにあれのプロ向けが前半ずっと並んでるって感じだよね。
なのかなと思いますね。
いやいやそうだそうだわ。
で後半のこのアーティクルとかっていう、だからこの本当に記事、アーティクルって日本語でなんて言うんですか
ね、
うん、
記事じゃないですかね。
記事でいいんですかね。
だけどこれが研究論文のことなんだよね。
これですね、うん、もうとにかくアーティクルの数で一番こう偉くなるかどうか決まるみたいなイメージがありますけど、
まあ、いわゆるその一番メインの、ね、研究者の実績としては、
うん、
アーティクルだ、研究論文がどれぐらいあるかで、
うん、
まあ、偉くなってくるとミナレビューとかをたくさん書くの で、
そ、 う
です
、ね、
その業績にコミュニティに貢献してるってことで功績になるってことなんですかね。でも
ちなみに先輩が今までよく読んでた論文って、はい、レビューって大御所が書いてます？
そのパターンとそうじゃないパターンがあるかもね。
なんか病理は分かんないんですけど、うん、はい、臨床系の論文とかだとレビューって10年目くらいのやつが書くんですよね。
あ、
なんか業績の一部にさせてもらうために誰かボスがお前レビュー書けって言って書かされるみたいな。
そういう場合って2人並んでることが多いかな。
並んで
若手ボスみたいな感じで、
まあ、そうっすね、そうっすね、
依頼はボスに来てんだろうなって、で実際に書いたのは若手なんだなみたいなレビューはよく見るけど、
でもそれだけじゃなくて、はい、あのレビューだったらその少し乗りやすいからアーティクルほどハードじゃないしって、えレビューの方がハードじゃないんだって僕思ってましたけど、
あそうなんだ。
臨床系のレビューってテーマ絞ると結構書きやすいのもあって、
うん、
なので僕なんならアーティクルより先にレビュー書いてるんですよね。
ああそうなんだね。
そうなんです。
ちょっとだから事情が違うかもね。
違うかもしれないですね。
うん、
大学院の時のイメージではレビューなんて大御所しか書いてないと思ってたんで。
ああその、基礎研究者にと、基礎研究者はさ、
うん、
別になんていうの、医療行為とかさ、うん、そのなんていうかな、うん、あの研究行為以外はしてないじゃん。
確かに、はい、う
ん、研究しかしてないわけじゃん当たり前だけど、
うんうん、
でそれの実績は論文なわけだよね。
そうですね。
なんかそれが積み重ならないとレビューを専門家として認められないから、その界隈でレビューを書けっていう話は来ない、う
んうん、
けど医療者って別にその論文を書くこと以外に医療で実績を積むわけじゃん、うん、みんな
本当だ、
うん、それでレビュー書いてって話が来るわけだよね。
来ます来ます。
その医者のこう実績の中の占める論文の割合って 100% じゃないわけだよ、もちろん。
確かに。
でだからじゃないかな、
なんかアカデミックな研究のポストに就こうと思ったらアーティクルじゃないと話にならないんですけど、
う
ん、
そうだね。それはあの大学のポスト、アカデミアのポストであって、はい、医療職のポストではないからね。
そうなんです、うん、でもっと言うと臨床系の講師とか准教授になるにあたってはレビューもカウントしてくれたりするんですよ、
は
い、だからなんかアーティクルだけじゃなくてレビューも書いておくとそれはそれで採用してくれたりするので、
CV にレビューは書くと思うよ。その別にはうん、履歴書にあの基礎研究の人たちもレビューもちろん書くと思うよ。レビューこれを書きましたっていう、
分けて書けって言われたことあります。アーティクルとレビュー
を逆に分けて書かなく てもいいの？分けて書くよね普通。
分けて書くんじゃないですか。で、書くんだって思ったぐらい。あ、書くんだ。
原著論文、創設、
あと
教科書、
あ、そうそうそうそう。
あと招待講演みたいな。
学会発表。大体そうですよね。そうだ、そうそうそう。
じゃない、その
なんか枠があって、それに合わせて書かされました。それは。確かにそうだ。いやもうこの目次の話、ね、目次以前に記事にたどり着かないという、ね、
ということで多分、はい、今月号というかこの原稿最新号の特集は、うん、リンチ症候群なんだろうと、まあ、リンチ症候群というのはそのがんになりやすい病気があるんだけど、うん、そんなんだろうね。
なんか表紙になるってことはこの号の中で一番インパクトがある。あ、
そうだね、
アーティクルか何かの、それをメディカルサイエンスイラストレーターかなんかが書いたやつとかってなるんですよね大体。
表紙のイラストって遅れって言われないのかな。
あ、遅れなんですか。いやでも雑誌によるのかもしれない、うん、確かに。
だからそのお前の論文が一番いいからこの5本の表紙にしてやるから、うん、なんか表紙の写真を送れって言われるみたいなさ。
あ、
でその著者筆者側が、まあ、イラストならイラスト、まあ、本当にプロに頼む人もいるし、なんか一番キーとなる写真みたいなのを送る人もいるしみたいな話だと思ってたけど、
あのよく
昨今は違うのかね。
いや雑誌によると思いますけど、よくあの透明になったマウスとか出てますよね。だいたいインパクトあるからこれだろうみたいな、
は
い、
あの緑色に光るマウスみたいな、ね、古典的なやつだと、ね、
出てますよ、そのイメージがあるな。
今回はがっちりしたイラスト、本当に、ね、これは明らかにプロが描いてるイラストなので、
かつちょっと和を感じさせる。
そうですね、うん、
これが後で答え合わせができるのかどうかというところですね。はい、
そのアーティクルちょっと上から見てみると、
アーティクルに行きますか、
はい、
なるほど、はい、
そうか、アーティクルに行かなくてもいいんだな。とりあえず、うん、まずアーティクルを見に行くからさ、習慣として。
僕もアーティクル以外を読んだことがないので、
うん、あとはなんかこう目次をこうスクロールしてるときに目に留まるか留まらないかなんだよね、その上の方のレビューとかって、
う
ん、
だいたいそうですよね、だいたいそう。アーティクル行きましょう。
ちょっと待って、日本語に翻訳し直そうと思ったらどっか行っちゃったな。ちょっと
日本語にしなくていいのではって今言おうと思ったんですけど、うん、ポッドキャストとしてありえないことを今言いましたね。
そうだね。1個目が脈絡膜血症の成人男性を対象とした網膜化チムレピゲンエンパルボベックランダム化第三相試験っていうのが役に上がってきた。これ言語でなんて言ってんだ。
サブレティナールティムレピジンジンエンパルロベック同じ。だからそのサブレティナールだから網膜の下に何か入れるんですね。
そうだね、
治療薬を。でそれはどういう患者に入れるかっていうと、アダルト面だから成人男性で、うん、このコロイデレミアっていうのを僕まず知らないんですよね。
レミアって言ってるってことは
結晶、
なんとか結晶ってことだよね。
でもコロイド、そんなんあんのみたいな。
コロイド結晶なんだろうね。
硬質の何かが増えるのかな。
で下の、うん、要約みたいなのを書くと、
あ、なるほど。でちなみにこれはランダマイズフェーズ3トライアルって書いてあるから、うん、普通になんか治験の話、
治験の臨床試験、薬の、まあ、治療法の臨床試験、はい、それも最終段階の第3層の結果が出たってことで、
それってネイチャーメディスンに載るもんなんですね。
ネイチャーメディスンに載るのね。そうだね。うん、なんかこういうのってこうランセットとかね、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンとか、はい、うん、そういうのに載る臨床系の最一番目の雑誌だけどね。
これ今日の企画はここからアブストを読むと普通に読めちゃうと思うんですけど、
はい、
タイトルだけでいくんですか、それともアブストはいくんですか。
まあこのページだけでいこう。無限にかかりそうだから。
無限にかかる。
別に見てもいいけどね、うん、
まあまあいずれ気になったら見るという、うん、ちなみにだから1個目は聞いたことのない病気に対する聞いたことのない治療法の、
うん、そうだね、
第三相試験というのがいきなりこの記事にバーンと載ってると、
はい、これちなみに AAV2 ベースって書いてあるから、
はい、
これはウイルスベクターですね。
そうなんだ。
アデノアソシエイテッドバイラスっていう、
なるほど、
アデノ随伴ウイルスっていう、まあ、よくその遺伝子治療、
はい、
遺伝子を細胞の中に、
はい、
こう入れるために使われるウイルスを元に改変した ものですね。
じゃあこのコロイデレミアは僕知らないですけど、はい、これは多分だからおそらく先天的な遺伝子異常かなんかで、
そうですね、
でアダルトメンってわざわざ書いてあるって、このアダルトか分かんないんですけど、メンにこだわる病気って大体あの X 染色体関連体、
そうですね、あの男性が一つしか持ってない、1コピーしか持ってないですね、うん、
でそれがアダルトだから多分そんなに命に関わるんじゃないんだけど、じわじわとずっと悪いみたいな病気なんですかね、
うん、なんかさ糖尿病性網膜症研究の主要項目である資料改善うんって書いてあるから、これ多分1型糖尿病の網膜症の治療とかなんじゃないの、違うのかな、想像だけど、
想像で喋ってますからね
全然違うかもしれないけど、
でもそれで言われるとネイチャーメディスンのアーティクルになるっていうのが分かりました、
うん、そうだね、なんか普通の薬とかではなくて、ちょっとウイルスを使った、要は遺伝子治療のものなので、うん、それがいよいよこう第三層、もうすぐ上市される、まあ、実用に出回る、実用されるっていうのは結構新しいからね。
確かに、うん、ネイチャーメディスンってそういう雑誌なんだ今まで知らなかったのみたいな感じだけど、ね、知らないからな、へえ。
次、
はい、
中等度から中等の PTSD に対する MDMA 支援療法、
ほう、
無作為化プラセボ対象第三層試験、
うん、
これもまた、
またあの、
はい、臨床試験は第1層から第3層まで大雑把に言ってあって、
ネイチャーメディスンってそうなんだ、まあね、っていうか こんなのなんかあのニューイングランドジャーナルに載りそうなと思ってましたけど、
だからこう載るの珍しいんじゃない、中には載るものがあるってことなんじゃないかなと思うけど、
どうやって選んでるんですかね、
インパクトがあるかどうか、新しいかどうかじゃない、
新しいかどうか、はい、PTSD 中等度からこの高度の PTSD に対して MDMA を使った治療、 MDMA って覚醒剤でしたっけ、
あそうだね、
なんかみたいなやつですよね、はい、でそれはアシステッドだから別にただ覚醒剤やって治せっていうんじゃなくて、多分なんかそれを使った治療がっていうのをやってると、
うん、PTSD、 まあ、はい、もういうん、PTSD っていう病気というか症状はね、もうかなり一般に浸透してると思うんですけど、
そうですね、
心的外傷後ストレス症、
日本だと震災後とか、
ああ、そうですね、
そういうのが多いと思いますけど、あとは当然虐待とかあるんですけど、うん、やっぱり海外だとあの従軍でとかもあるので、
ほうほうほう、
戦争とかが多いところとかも結構真剣にやんなきゃいけないですよね、それは。
精神科の治療でこういう薬物をね、結構強めのものを使うパターンあるなみたいな、そういうぼんやりした感想しか抱かないんだけど、
いや、おっしゃる通りなんですけど、
うーんっていう感じだよね。
それをだから PTSD をどう治療するとかっていう人が迷子ネイチャーメディスン読んでるわけねえなと思うんですよね、
うんうんうん、
乗るんだっていう、
だからそうね
乗るんだなって、なんかいきなり2つ臨床試験だ、
この号はだからそういうの多いのかもね、なんか号によってもさ経路が違うってちょっとまとめたりしない、
します、
なんか例えばさ今月受けあの受理されましたっていう、もう直しも全部終わって受理されましたって言っても、はい、乗る時期をさ、まあすぐ乗るんだけどちょっと1ヶ月ぐらいずらしたりとかするじゃん、編集部が、
しますね、
だから9月号に載せるのか10月号に載せるのか11月号に載せるのかぐらいはさ、まあ、裁量があるわけだよ編集部もね、うんうん、なんとなくこうこの号はこういう感じのテーマで固めてみようみたいなさ、そういうのもあるから、うん、まあ、そういうまとめて載せてるかもしれないよね、ある
程度もしかしたらってことですよね、うん、ああそうだな、
次、軽度アルツハイマー病における老化細胞破壊療法第一層実現可能性試験、
第一層っていうのはなんかちょっと基礎っぽいですね、
第一層、そうですね、第一層は、うん、あの安全性の評価ってことでね、まだ効くかどうかより以前に本当にこの薬を人間に入れていいのかどうかっていうことをね、
でもこのセノリティックセラピー日本語何でしたっけ、
老化細胞破壊療法って書いてある、
知らない
なんかさ
知らない
あの老化ワクチンみたいなさ、老化した細胞だけを殺すようなワクチンを作って、
は
い、
マジですか、
うん、その老化細胞がこう混ざって100個あるうちの何十個かが老化細胞になると、はい、こう組織とか臓器全体の機能がだんだん落ちていくから、
はいはいはいはいはい、
老化細胞だけなくして若い細胞だけにすればなんか臓器も元気になるみたいなさ、なんかそういうワクチン療法みたいなさのが基礎段階でいろいろなところでやられてるっていうのはなんか見たことがある。
なんか老化関連の話題で出てきますけど、うん、すごいシンプルにそれやったら細胞足りなくなんないのって誰もが思うと思うんですけど、うん
ね、
やるんですね。
なんかね、炎症をジャッキしたりして、これただ働かないだけじゃなくて結構邪魔らしいんだよ
ね。なるほどね、なるほど。
ポジティブな意味もどうやらあるらしいんだけど、まあ、人間の体っていうか生物の体だから、
うんうん、
ポジティブな機能もあるんだけど、結構そのいろんなことを邪魔する時があるらしいので、それをなくしてあげるっていうことも一つアイデアとしてあるっていう理解です。
断捨離が効くかという。
そうですね。
あ、これは乗るんだな。そしてオープンアクセスじゃない。
あ、そうですね、オープンアクセス書いてあるのは、
はい、
見る側がお金払わなくても誰でも見れるってですね。
で、オープンアクセスじゃないってことは大抵今日本円で 7,8,000 が多いですかね。 5,6,000 ぐらいですかね。
そうだね、
払わないと見れない。
サブスクライブっていうかさ、
はい、
迷子を購入、定期購読するか、
はい、
記事を一個一個買うか、
うん、
まあ、あるいはその1号だけ丸ごと買うってこともできるのかな。
1号を買ったことありますけど、すっげえ高かったですね、
うん、すっげえ高いんだ。まあ、だから定期購読するか、その記事1個を、うん、まあ、ペーパービューみたいな感じで買うか。
そうですね、
2択ですね、大体ね。だけど結構ネイチャー系は無料のものが多いイメージありますね。
まあ、ありますね。
これは別にネイチャーが太っ腹なんじゃなくて、この論文を投稿した側が投稿料にプラスアルファして、
うん、
オープンにしてくれっていう料金を払っ、追加料金を払ってると思います。
お、だってそれでどれだけ引用されるか分かんないですもんね。
とりあえずね、うん、特に研究論文だからさ、
うん、
別に投稿料そもそも払ってるわけだからね、
うん、
より見てもらいたいわけだよね、その関係者にね。
そうっすね、うん、
だから特にネイチャー系とかね、インパクト大きいからさ、追加料金ぐらい払うよっていうね、うん、まあ、何十万かだと思いますけど、
まあ、ここまでたどり着いてるラボなら相当研究費も取ってるでしょうしね、
うん、
でも我々からすると、うん、論文1個出すたびにオープンアクセスでプラス15万とかちょっと無理ってなるんで、
投稿料高いよね。
高い、
うん、そうなんだよね。
症例報告1本載せるのにやっぱ15万確保しなきゃいけないので、
はい、
今、
はい、
やっぱ出せないんですよね、ほいほい。
そうだよね。
そう、研究費取れって話なんですけど、本当に大学にいないと、いやー今までいくら自腹で出してきたかって話なんだよな、本当に。なるほど、ここトライアルトライアルトライアルときましたね。
でこれでトライアルが終わって次が、うん、デジタル行動表現系分析を使用した自閉症の早期発見、
アーリーディテクションオブオーティズム、
うん、オーティズム、自閉症、
ね、自閉症。
あ、
おお、
この、
中を見て
デジタルビヘイビラルビヘイビラルフェノタイピング、
これって、まあ、AI ですか。
多分こうビデオカメラかなんかで行動を撮っておいて、それこそ AI かなんかで解析して、自閉症に特徴的な行動をしている子供を早くに見つけ出して支援するなり治療するなりしてあげようっていうことじゃない、このこれからだけ見ると。
これ言ってることは熱いけど、めちゃくちゃ問題の論文だなっていう、なんかあれですね、
うんうん、
よく乗るなっていう、すげえな。これ聞いたことない雑誌に載ってたらもうツッコミどころ満載でしょうけど、ネイチャーメディスン載ってんだっていう感じ。
いや流行りじゃないですかね、こうやっぱり AI の、読んでないで勝手に言ってますけどね、
うん、でも
コンピュータービジョンと機械学習を治療される、そうですね、
やっぱりそうなんですね。
うん、
うん、いや、ちなみに今僕はスマホで見てて、先輩パソコンで見てるんですけど、
デジタルアプリケーションの精度評価される、
ね、スマホだとですね、タイトルしか出ません、
うん、あ、なるほどね、下の短いこうなんかマトリみたいなの出ないですね。
なので僕は本当にタイトルだけで喋ってます。
いいですね。
先輩はちょっとその短い文章を解説してくださっております。
視線追跡技術を使用して社会的刺激と非社会的刺激に対する子どもの注意の好みを測定することですって書いて
ある。ああ、分かった分かった分かった。何でしたっけ、小児の発達をやってらっしゃる方から聞いたことあるんですけど、
うん、
なんかそのどこかを指さしてそこを目で追うか追わないかみたいなチェックがあるっていう話は聞いたことありますけど、
うんうんうん、
素人にはできないんですよね、あれ、うん、
なんかねアプリがあるみたい、センス・トゥ・ノーっていうアプリを作ってそれを配布して、
うん、
まあ、幼児赤ちゃんに対してそれを試してもらってデータを集めるってことなのかな。
なるほどな、
はあ、まあ、アプリを使うっていうのは、ね、確かに広く使ってもらうというかね、実際使ってもらうためにはね、
これはもうガンガン回して、うん、そのお金を回していただいて、この業界が儲かるってやってくれないと、今の発達障害を見れる 専門医が全然いないので、うん、概念が世の中に広まって発達障害なんとかしたいねって言ってんのに見る医者が少ないので、
なるほど、ね、
ミスマッチなんですよね。需要ばっかりあって供給がない、はいはい、だからここ儲かるよっていう風にしてほしいなといつも思います。
次、急性血液バイオマーカープロファイルは新型コロナウイルス感染症による入院後6ヶ月および12ヶ月後の認知障害を予測する。
これすごくないです？
はあ、これコロナをかかった後に血液検査をすれば、うん、半年後とか1年後とかに、うん、どれぐらい認知障害だからちょっと脳に、後遺症のようなものが残るかどうかを血液検査であらかじめ予測できるっていう話ですか？このタイトルだけ言うと、
いわゆるブレインフォグみたいなのを含めた、はい、後遺症を予測する
コロナ
血中バイオマーカー、
ほう、
はい、今出すって感じですけど、
だいぶ時間かかってるけど ね、
そうすね。
でも1800人以上の患者を対象としたプロテオンプロファイリングによりって書いてあるね。
プロテオプロファイリング、血集めてもう網羅的に片っ端からいって、
タンパク質含まれているタンパク質を網羅的に調べたと、
うん、
いわゆる質量分析系と呼ばれるマススペクトメトリ
ー、しかしそれを
タンパク質が含まれているか、
血の中に紛れ込んでる無数のものを見るはまあ分かりますけど、
はい、
予測するのが6から12ヶ月先ってちょっと常識で思ってるより長いですね。
そうだね、長期的な認知障害がどれぐらい起こるかってことを予測できるっていうところが、
うん、
インパクトが強いってことなのかな。多分
普通だって1ヶ月後予測は分かりますけど、その先なんて誰にも分からんべって思っちゃいがちですけどね、
う
ん、
そうだね。なんか多分今起こってることとかだったら、
うん、
その今の血中に出てるサイトカインの量とか、うん、まあ、そういったもので、
うん、
ある程度分かりそうなものだけど、
うん、
これが慢性化するっていうかさ、一応言ったみたいに数ヶ月単位、うん、あるいは年単位でどうなっていくかっていうのは今測れば分かるっていうところが偉いんだろうね、この論文のね。なんかよくこのアイデア自体はさ、
うん、
パッと思いつくというかさ、
そう
です
ね、
とりあえずそのね、今新型コロナ感染の研究をずっとまあ多分3年ぐらい爆発的にされてるからさ、
うん、
もうちょっと落ち着いてきてると思うけど、
うんうん、
患者さんを多く集めて患者さんのサンプルをね、それも血液って一番集めやすいからさ、
そうです
ね、とにかくまず血液サンプルを集めるってところ始まるじゃん、うん、どういう研究するかを置いといて、
うんうん、
血液サンプルとか他のいろんなサンプル、うん、まあコロナウイルスだったら何だろうね、核炭みたいな、分かんないけど炭とかその拭い液みたいなやつかな、
咽頭拭い液、うん、でもほとんど PCR に使っちゃうじゃないですか。
確かに。
しかもあれを取っとくときに研究のための包括同意取っとかなきゃいけないわけですよね、うん、同意書を取らないと使えないわけですよ、う
ん、あらかじめね。
そう、うん、でコロナの無数の検査の最中にあらかじめそのサインを1回させるって結構手間だから、うん、普通はやらないんですけど、
う
ん、
そうだね、
やったんですねと思って。
これ新型コロナウイルス感染症による入院時に測定された血液バイオマーカー、
だから外来じゃないからか、
外来じゃないからまずちょっと若干、でも現場出るの大変だよね。
大変っすよ。
ちょっと落ち着いてから始めたのかもしれないけどね。
ちなみにこれどこの国ですか？これスカロニウスカさんとかタケットさん、北欧かな。
ちょっと待って、これ違うな。
初めて見る
所属の、
初めて見る
所属のアフィ
小王さわ、多いな人。人多いなって言っちゃう。
あれこれ所属アフィリエーションどこにあるんだ。
あったあった、ユニバーシティオド、あ、オックスフォードと書いてある。
あ、イギリスですね。
オックスフォード、オックスフォード UK。
もう名前だけじゃ分かんないよ。
分かんない、本当ですね。
うん、
ああ、名字だけでどこの国はもうないんだ。
なんか、
そりゃそうか。
こう、北欧系の名前だから北欧の大学ってことはもう別にないじゃん。
確かに。
ね、特に。
冷静に考えたら日本人だっていくらでも留学してますもんね。
全員これ中国系の名前だなっていうのでさ、アメリカの大学って普通じゃん。
確かに。
全然普通だよね。
このまままだ続きがある中で、ちょっと途中で、
はい、
言いたいことと聞きたいことが一個ずつあるんですけど、
はいはい、
言いたいことは、うん、 あの病気の名前がその知らないなんとかかんとかと、あの PTSD、 アルツハイマー、自閉症、うん、コロナって来てるじゃないですか、うん、精神科系が今回は多いですね。
今回は多いね、
うん、でもそこにコロナも入ってくるんで、へーっていう、なんか何でも見てんなっていうのが一個、うんうん、聞きたいことはですね、あのたまに日本の大学の研究ランキングがどんどん落ちてるとか、
うん、
その論文数が世界の中でどんどん下がってるとか言うんですけど、
うん、
あれって先輩はどういう感情で聞いてますか？先に僕が言うと、
はい、
どこで研究しても良くないっていうのが僕のイメージなんですけど、はい、あの先輩はどういうふうに思うのかなと思って。
まず、うん、まあ、日本の研究環境は、まあ、研究力が落ちてると、
うん、
昨今話題になってるけど、まだね。
なってますね。
まあ、マクロ経済が悪くなってるみたいな話なんだよね。
マクロ経済が悪くなってるみたいな話、
うん、だけど、うん、ここの研究者を見れば、うん、全然業績を上げてる人もいて、それは
そう、ね、
マクロ経済が悪くなっても、
うん、
調子いい会社はあるよねって話でさ、
うん、なるほど。
だからその例えば、うん、本当に個人の研究者で言えば、今イッチが言ったみたいに、
うん、
特にアカデミアって全世界共通のものなので、
そうですね。
あのどこに行ったっていいと思うね。
なんか日本人がどんどんアメリカに行ってとか、うん、中国人がアメリカで研究して、
う
ん、その結果を日本人が使ってもいいのではっていうのがある。
そうそうそう。研究結果ってオープンにされるからね。世界中で見れるわけだから。
あ、そうそうそう。
別にどこの国でできたものであろうと、何人どこの国の人が使ってもいいわけだからね。うん、
僕の想像力はそこまでで、うん、実際に研究の世界で働いてる人からしたらどう見えてたのかなっていうの
を。働いてたね。いや、なんつうのかな、現実的にさ、
うん、
研究職として働くっていう時にさ、
うん、
例えば俺の知ってるめちゃくちゃ優秀な研究者の人で、
はい、
アメリカ留学して帰ってきて日本でポストを取るって人そういるわけじゃん、かなりの。
いや、そうですね。
だけどみんなアメリカでラボを持つのはしんどいって言うんだよね。
お、
それは研究するだけならできるけど、うん、予算取るとかさ、
うん、
そのコミュニティに馴染むとかさ、
うん、
要はアメリカ社会に馴染まないとアメリカでラボを持てないわけだよね、端的に言うと。
そうっすね。
だから
そうっすね、
研究はどこ行ってもいいんだけど、うん、自分のラボを持ってずっとやるっていうことを考えると、うん、多分圧倒的に自分の文化圏に近い方が楽だと思う。
なるほど。
そういう現実的な問題があるので、
なるほど、
日本人っていう単位で考えたときに、日本人が研究するっていう環境を考えたときに、日本の国家としての研究体制が強くないと、
うん、
ダメだとは思うよ。しんどいと思う。
研究者として食っていくということを考えると、やっぱり日本がしっかりしてくれないと、それはそれでしんどいんですね。
日本人にとっては、日本人の研究者にとってはしんどいと思うね。
じゃあ今度から僕はそういうニュース見たら、先輩とかその知ってる人とか、なんとなくちょっと遠い知り合いの日本人の研究者頑張れと思って見る、うん、その視点があると、うん、日本の研究ももっと頑張れっていうふうになりますね。それは。
そうだね。ああ、そういう、
いや、よくわかりました、
はい、
ちょっとね、ずっと誰かに聞いてみたい話だったんですよね。
だから
ごめんな
さ
いね。そうね、
イッチの知り合いでもさ、アメリカで研究室持ってる人何人かいるでしょ、
うん、大塚悟先生とかね、
はい、本当にすごいと思うよ、はい、
大塚悟本当にすごいのに、フェイスブックになんかサンクスギビングか何か忘れましたけど、
うん、
なんかでラボのメンバーから顔にパイぶつけられた写真とか載せてて、
うん、
仲良くやってるよとか書いてるから、もうこいつすっかりアメリカ人だな
それも大事なんじゃない、
もうすっかりアメリカ人
だ、大事なんじゃないの、うん、
まあまあ、でもラボにいろんな国の人いるって確かに言ってましたけどね、うんうん、あれ本当すごいな、
本当すごいよ、
うん、
なんかさ、
うん、
この今回のね、最新号ね、
はい、
すごい臨床系が多いね。最初臨床試験が載ってたけど、
基礎の話ってあんまりないですね。
あんまりない。ちょっとさ、まあ、全部見てってもいいんだけど、うん、時間もあれなんで、
う
ん、
ざーっと
ちょっと見ると、
次だって Mpox って書いてるから。
そうだね、
ポルトガルでの Mpox アウトブレイク。 Mpox って何でしたっけ、
ポックスバイラスのなんかなんじゃないの。
ああ
違う、
でもアウトブレイクっていうから、
なんかそう、俺もね、こんなの起こってたんだと思ってさ、
水
去年
水痘系とかかな、
水痘ウイルスの仲間なのかな、それすら分かんないね。いや、それもさ、アウトブレイクが起こってたってことも知らなかったしね。
2022年に。でもそれがまとまって、これはだからどっちかというと、
どこまで行ってもエンポックスしか書いてない、ね、あ、 ああこれあれか、人じゃないのか。
あ、動物、
うん、そうかも。家畜か。 でもネイチャーメディスンだぞ。
まあこれは後で指揮者に
ちゃんとね
教えてもらいましょう。
教えてもらいましょう、
ね、ここで調べようと思わない、まあ、
で次が、うん、あの MRSA じゃなくて M チリン感受性か、
薬の名前、スタフィロコッカサウレウスに対するメチリン、あ、じゃあ M、
これもランダム化試験だね。これも臨床試験ですね。
クロキサシリンプラスフォスフォマイシンバーサス、だから薬をいまだにスタフィロコッカサイトにやってる。ああそうか、
すごい。
これもなんかランセットとかに載ってそうな。
そうですね。
次はロンギテューディナルジェノミックサーベイランスオブキャリエチャンのトランスミッションオブクロストディオイディスディフィシロ、これあれですね、偽膜性腸炎のやつ、
はい、有名な、はい、クロスト、
あ、昔クロストリジウムだったんですけど、ね、今クロストリディオイディスに変わったんですよ。
本当すみません。そうなんだ、恥ずかしいな。
で ICU における偽膜性腸炎の原因がみたいなのを、
そうですね、
ゲノムでサーベイランスなんだな。
それ臨床系だけどちょっとこう分子的な要素が入ってる感じですね。
でもやっぱり臨床ですね、
臨床研究ですね、これは、うん、レベルの高い臨床研究ですね。
そう
です
ね。で次は、
次が AZD5582 と SIV 特異的抗体は抗レトロウイルス療法で抑制されたマカクザルのリンパ節ウイルス所属。
マカクザル、
これ多分パッと見る限りウイルス研究の、
はい、
基礎研、ウイルス研究の中の基礎領域の中の、
うん、
ちょっと応用というか、
うん、
あのサルを使ってるので
マカクザル、
より微妙に近い。
マカクーズって書いてるのがなんかこれなんかマスカレード的なものなのかと思って、僕の中には仮面舞踏会のイメージがあったんですけど、これはサルなんですね。
マカクーザルですね。
マカクーザル
って、ね、マカクーザルって訳されてるけど、
マカクーズ、
まあ、でもそうですね。
アンティレトロバイラルセラピーサプレストマカクーズ、
うん、これなんかまだ基礎段階だけど、応用よりっていうかちょっとあの現場にやや近づいてきてる感じがします。
あの日本国内では猿を使った実験ってやってんですか。
霊長犬兄弟の あれでもなくなったんだっけ。
あ、なんかあれは霊長類を研究してますけど、その人医学のために猿を実験動物として使ってるわけではないですよね、きっと。
あ、でもそういうのも多分やってたはずですよ。
やってたのか。いや、なくなったかもしれないですけど、どうでしょうね。元学長がそっちでしたよね。
そうですね、なんか大揉めになってましたけどね、
うん。
でもあの真剣に追い出すとさ、マジこうメンタルがへこむからさ、あんまり細かく追わないようにしてるんだよね。
わかる、それは、うん、あの思いますよね。
うん、
そう、うん、あんまり追っかけられない。次がインパクトオブ TLR トールライクレセプター9アゴニスト&ブロードリーニュートラライジングアンティボディーズオン HIV パーシステンス。
これも、この後は全部臨床ですね。
これもHIV に対する治療薬のフェーズ 2A トライアル。いや全然ネイチャーメディスンってそうなんだ。
いやこれだからさ、
うん、
あのそのうちさ、
はい、
ちょっと違う合熱もやってみよう。
いやそうっすね、これこの下もだってノンスモールセルラングキャンサーだから肺がんに対するフェーズ2アダプティブトライアル、
全部臨床だわ。
次もそうフェーズ1トライアル、次もフェーズ1
多発性骨髄腫、まあ、腫瘍、そういう腫瘍ですね。
次は膠芽腫、あ、これ
ミッドライングリオマだ、
ディフューズミッドライングリオマに対する、
はい、
あのヒストン H3K27 メチル化ターゲットワクチン、
こう2人だけでなんかキラーンってなってるけど、
わかるみたいな。
これあのディフューズミッドライングリオマっていう、ああ、まあ、若年から小児ですか、
すごい強烈
に起こる脳腫瘍、すごく用の悪い脳腫瘍があって、うん、それの原因として H3K27M っていう、まあ、この遺伝子のだと思ってもらえばいいんですけど、
はいはい、
それがやられてるっていう変異が起こってるってことは10年ぐらい前に分かって、
はい、
基礎研究でも臨床でも大騒ぎだったんだよね、
うん、
すげえっつって、うん、それをついにこうターゲットというか臨床で治療に使えるところまで持ってきてると、
いわゆるがんワクチンと呼ばれる怪しくないやつの、
はい、
が今載ってるんですね。
はあ、
すげえな、すげえスピードだな。
この K27M っていうね、M っていうのはすごい大事なんだよ。
うん、
まあいいや、長くなるからやめよう。
ここで膨らませられますからね。
はいはい、
で次も B セルリンフォーマーだから、これ悪性リンパ腫でしょ。
そうですね、
でその次もティーセル、違う、これは何だ、イーストサイトトキシックヘルパー T1 セルレスポンス、あ、クローン病だ、そうなんだ、
なんかあれだね、これもクローン病っていうのも、まあ、あの小、はい、大腸、まあ、消化器消化管、ね、消化管の疾患一中の専門ど真ん中ですね。
というかこれどこまで見ても臨床試験です、
臨床試験ですね、
臨床試験、臨床試験、臨床試験ばっかり、
うん、
あとたまにバイオマーカーが出てきてとかで、ああ終わった、
ネイチャーミディスンってさ、こんな感じだったっけ。
いや僕は違いましたよ、少なくとも
これ29巻でしょ、
僕は違いましたよっていつの話、うん、って思ったら20年前ですね。
そうです29号の1110だっけ、
ネイチャーミディスンって本当にそうな
の、ね、これリンチ症候群の論文出てこなかったけど、これは特集だからレビューとか組まれてるのかな。
ちょっと待って、いや実は今の中にリンチが関係あったと思ったら僕恥ずかしくてこれから外あるけど。
いや関係ないと思うよ。
そうですよね、
うん、
ああでもこれニュースがそもそもアンタイキャンサーワクチンですよ。
はあ、
いやウェイトロスドラッグ、あそしてウェイトロスドラッグ、やっぱりこれはニュースになるんですね、はい、体重を減らすという、
あ、はいはいはい、体重を減らすなんだっけ、なんか
肥満に対する治療とか、うん、心血管系のイベントを予防するための体重減少みたいなのってやっぱ問題なんでしょうね。
なんかさ糖尿病治療薬で使われているものが治療、はい、肥満治療薬として保険承認をさなんてする方向というかさ、
なんかこの間言ってたな、
なんかあの今いろいろそういうのが行われてるんだよね、決まったわけじゃないと思うけど、
海外でその承認がみたいな話をしてるんじゃなかったですかね、
うん、
How to modernize medical evidence for misinformation error、 これ面白そう、ニュースフィーチャー。あ
の
ミスインフォーメーションエラーっていいですね、おかしな情報ばかり来る時代、こんなのも書いて
ある、あなるほどね、いや本当に医療情報のね、
そうね、
リンチがやってるね、
やってた、まあ、もう過去形です、
過去形ですか。
リンチの話出てこないんだ
けど、リンチの話がどこなんだろうね。
わかんない。あ、そしてコメントのところには AI チャットボットの話が出てます。
あーあのーチャット GPT とか、
うん、多分そうですね、
クロードっていうの、 H が使ってるやつ、
あクラウド2って呼んでるんですけど、クロードなんでしょうね、あれはね、クロード2でしょう、ね、
スペルそのまま読んだらクロードなんだけどね、
でもなんかクラウドをちょっと意味してそうだなと思いますよね、
うんうん、
いやでもあれだな、ニュースとかのとこ見ると本当に多彩だけど、アーティクルはほとんど臨床試験でしたね。
そうですね、
ああニュース&ビューズ、オビリティ
で、コメントっていうのはさ、
うん、
コメントの一番最後の3つ目のやつはさ、
はい、
グリオブラストーマの薬剤開発パラダイムを修正するなんとかの、あでもこれさっき あのワクチンの話は関係ないのか。
ニュース&ビューズのところはさっき読んできたアーティクルに関係のあるコメントがいっぱい載って
る、ね、そうですね、だいたいそうだよね、そのなんか、うん、その後に載った論文に対するコメントというかまとめみたいなのをニュース&ビューズでやるっていうのはネイチャー系だと思うんだよね、うん、
なるほど。そしてリサーチブリーフィングスも今のアーティクルに関係あるやつをちょっとまとめてたりしてるから、あ
そういう話なんですね、
背景情報をまとめてくれてるんですかね、
う
ん、
そうだね、
要約が載ってる記事と載ってない記事があるってことか。
そうだね、ピックアップ論文いっぱい載るから1号にその中でもこれってやつをテーマを取り上げて書くって感じかな、
うん、
多分ね、
あったブリーフコミュニケーションでした、ネオプレシアリスクインペーシェンツウィズリンチシンドロームトリーティドウィズイミューンチェックポイントブロッケード、
ほうほうって
データブロッケードだ、
なんか
リンチ症候群の患者における主要化のリスクを免疫チェックポイントのブロックを用いて治療するというブリーフコミュニケーション、
それさ、うん、当たり前なんじゃないの。
当たり前ですけど、それを外から入れれるようになったら画期的ですよね、確かにね。
え、外から入れる、
え、そういうことなんじゃないですか。だってイミューンチェックポイントブロッケード可能なんですか、リンチ症候群に対して。
あ、ちょっと待って、ペンブロリズマブ入れるみたいな、そういう話とは違うの。
あ、じゃないんじゃないですか、これネオプレシアリスクですから。
ああ、そのがんになる前って話、ね、
そうそう、
だから認知症候群っていうのは、
うん、
すごく まあ、がんが起こりやすいので、うんうん、あらかじめやるってことですか？
っていうことじゃないのかな。
BRCA の変異がある人は乳がんになりやすいから、はい、予防的に乳房を切除するっていう、
はい、
まあ、アイデアというか治療法もありますけど、
だと思う。
そういうのと近いってことですか？
でも免疫チェックポイント阻害薬のことですよね、ブロッケードってね。あまりこういう言い方しないけど、
こう基礎的な言い回しとしてそういう言い方をしてるのかな、論文的な言い回しとして。
で、その免疫チェックポイント阻害薬を予防的に用いて効くのかどうかは分からないがっていうのの話があって、
はい、
だからこれは予防できるかもということで、波のようにがんであるところのカニが津波のように襲いかかってくるところをブロックできるかという表紙にしたんですね。
そういう話なんですね。
いやー、分かった。
うーん、
でもまさかのアーティクルでもレビューでもなければ、この
なんで表紙になってるのかちょっと分かんなかったですけどだからそのやってる取り組み自体はね、あの大事なことだと思うんですけど、なぜこれが表紙なのかっていうのはちょっと分かんなかったですね。
分かんない。一番ストーリーが書きやすかったのかな。ネイチャーメディスン選んで面白かったですけど、ネイチャーメディスンってこんな雑誌だったんだっていう印象。
ちょっと2023年の9月号だから先月号ですね。
はい、
どうですか。今ちょっとちらっと見てみたんですけど、アーティクルを、結構なんか臨床っぽいのが多いな。
やっぱそ
んなんかゴリゴリにノックアウトマウスとかを使った論文が載ってたイメージがあったんですけど、うん、もうそういう時代が終わった
へ
かな。
じゃあもうひたすらマスボリュームに対して
なんか基礎研究が載ってないぞ。一応これか、多発性骨髄腫におけるなんとかなんとかなんとかを逃れるメカニズムって書いてあるな。
そう、なんかそういう疾病のメカニズムとかもっと載ってましたよね。
病態解析が、で治療っていうよりはその前の段階の病態解析が載ってるっていう、メカニズムを調べる試験が載ってるって確かにイメージがねあったんだけど、
やっぱりあれなんですかね、
はい、
シグナル伝達時代が終わったことによって雑誌も変わったんですかね、うん、
ねえ、うん、そのノックアウトマウス時代ももう終わったってことですか。
げまあまあ、この雑誌の取り上げるターゲットではなくなったってことなんですかね。
そうなんですかね。
じゃあ今代わりに何、JCB とかどうなってんですかね。
JCB は医学系だけじゃないから、はい、
あ、そうかそうか、
あの生命科学全体なので
そうかそうか、
大丈夫と思う。あの
そうかそうか、そうだ、
ターゲットがねまた違うんで。
確かにな。ピーナスとかめっちゃ変わってるらしいですよ、
PNS ね、
ええ、
ちなみにそのね訳し方はね、はい、ダメなんだよ。
あ、そうなんですか。
ダメなの。
ダメっていうのは何なんですか。
PNS って言わなきゃダメなの。
あ、そうなんですか、はい、なんかあるんですね。
あります。あ、それね下ネタになっちゃうんだよ。
あ、そうなんだ。
あのネイティブが聞くと、
あ、知らなかった。そう、プロナスってのはあれなんですか。
プロナスはありなんじゃないですかね。
あ、ピーナスって言うと下ネタになるんだ。
なるんです。
知らなかった。はい、だってあの PNAS の話したことないですもん、この二十何年間。
そうだね。
へえ、
そうなんですよ。あのなんかでもさ、違う方に、まあいいか、そうそう、終わりますか。
うん、いやちょっとね、うん、あの
もう1時間
振り落とし
50分ぐらい、はい、
はい、
何の回だったかちょっとよく分かりませんけども、
実験ですかね。
実験的なこれね、何度も言ってたかっていうと、何かを見て突然オタクが喋り出すっていう行為あるじゃん。あの早口になるっていう。
うん、そうね、
はい。あれに近いものが起こるかどうかちょっとやってみたんですけど。
一番起こったのはヒストンでしたね。H3K27M。
蓋が開きそうになったんだけどね。あの開けてもよかったかもしれませんが、ね、まあいいですね。はい。
はい、
終わりましょうか、
はい。
今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。